せーの、紫アワー。皆さんこんにちは。歴史、文化、伝統に恵まれた京都市北区の七区紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
今日は最後の紫アワーということで、本当にお世話になりましたけども、ゲストをおまけに聞きすることなく、私寺田と、荒川さんとで紫エリアの魅力や紫スタイルプロジェクトの今後についてお話しします。最後までお付き合いいただきますようお願いします。
お願いします。ということで、まあ早速
ですけども、はい、この番組を届けしている寺田と荒川今更なんですけども、
そもそも誰やと、
誰や
お宅誰ですかと、
まあ、最初にちょっと荒川さんからですね、この、はい、代々このエリアの住人であった荒川さんからご紹介をお願いします。
はい、改めて荒川です。職業としましては、紫エリアで不動産管理運営業を営んでおります。でですね、代々まあ遡るんですが、私から言うと、OG さんにあたるまあ人物が、このまあエリアの、あの村長をしておったということを聞いております。でそのあたりの代から、まあ、あの地主として、まあ、村長として、例えばこう区画整備事業であったりとか、これあの町にあの道をつけたりとか宅地化を図ったりみたいな、そういう作業をしながら、時代変遷とともに、不動産業にこう変わってきたというような人物で、私自身 の、その本籍地は四区西高輪町ですね。で生まれ育ったのは紫の上鳥田町で、今現在事務所を構えているのが、紫の上門前町というふうに、まあ、あのドブドブズブズブの紫エリア生まれ育ちという人物になります。そして、寺田さんの方は、
そうです、あの私はから荒川さんとちょっと違って、どちらかというと風の人って言いますか、生まれと育ちもこう広島で、なかなかあの転勤のある企業のサラリーマンの息子として生まれましたので、京都の暮らしの文化にこう触れるというふうなことがなく育ちました。で初めて京都に来たのが、あの小学校5年生の時の家族旅行で来て、その時にまあ京都ってまあ歴史もちょっとあの小学生ながら好きだったということもあって、京都ってすごいなと、で、あ、そうか、牛若丸と弁慶がここで戦ったのかとか、そんなことを感じさせてくれる京都だなと思って、その時からいつか京都で暮らしたいなと、で、まあ、その前に京都の大学に行きたいなというふうに思って受験しましたけども、お断りされまして
一旦
東京にちょっとあの入るに会いましたですね。まあ、リターンマッチでまた京都に戻ってきて、そこからずっと京都に住んでるという人間 で市役所に長いこと勤めてて、はい、天下りした後さらに、今のフラットエージェンシーさんという、はい、こう大変まちづくりを標榜している、まあ、不動産会社さんで、まあ、拾っていただきまして、ひたすら金儲けもせずにまちづくりに取り組んでるというこういう人間です、
はい、まあ、私荒川のフラットエージェンシー様とは、まあ、創業時から あの、まあ、付き合い で、まあ、まあこれがねまたあの縁になって今に至るという感じです。
そうですね、初めてね荒川さんに会ったのはなんと
ここから見えている
、イオンモール
北王子の、
ジムがありまして、
スポーツクラブがありまして、でそこの、まあ、プールで、ね、お互い、まあ、あのスポンポンに近い感じでなんかこうね、
なんかいるなと、
なんかいるなと、よく見かけるお顔ですねこんにちはとこう頭下げたところから、なんかこう、ね、
その時は全然知ら
ない、ね、いやそうなの、もう裸ですからねそれがねふとこうフラットエージェンシーさんに私いたら、え、なんでこんなとこ居あるんですかっていう風にこう寺田さんおられて、でもその時初めてお名前も聞いて、ああそんな部署を作られたんですねと、まちづくり推進室という部署ですね。
そうですね、よくこんな ごくつぶしというか雇っていただけてるという
か、いやいやいや、だからね、だからどこで誰が見てはるか分からへんからねこれほんま油断も隙もありませんねと僕は後から思いましたはい、まあそんなまあ出会いもまああり
ちょっと、
まあ今のこの紫スタイルプロジェクトというところにねつながっていくんですが、まあこれに関しましてはそうですね、
まあ、これね本当にこう紫スタイルプロジェクトって今我々取り組んでるんですけども、まあ、どうしてこうこのプロジェクトに取り組むようになったのかということについて、まあ、ちょっと最初に荒川さんの方から。
そうですね、まあ、ちょっとあの自分の主観ではあるんですが、まああの紫エリアでまあ不動産業をまあ営んでおりまして、うん、でしがないその不動産業のちょっとこう悩みの種として、商店街にこうなかなか広いこう更地があの諸事情でまあできてしまったんですね、まあ、空き地ですね。であの商店街目立つところのポカッと空いた空き地を、まあ、これをちょっとそのどうしたもんだろうなと、まあ、まあまあ思い悩んだんです。ねえこう例えば売却をして、まあ、住宅地として売る販売するのか、
一番手っ取り早い
ですね。これはね儲け考えるとまあまあねですけども、まあ、商店街の、ね、魅力も向きが欠けるよね、うん、でまあじゃあ自力でちょっと建物を建ててというのもこれも出費がだいぶね大きいのとまあそもそもそのお店が潰れてしまった後ですので、うん、ちょっとその集客とかね、まあ、賃料であったりとかが確保できるのかというふうにまあ思ったり、うん、で、まあ、何もしないのもねあれやし、まあ、例えば駐車場コインパーキングみたいなのどうや、まあ、これ考えますけども、うん、まあ、あまりに味気がないなと、うん、でここらでそのビジネスパートナーでもあるフラット様とご相談で、まあ、これ寺田さんと相談ということになって、で、まあ、今すでに8年目ですかね、
そうですね、
突入している新大宮広場という施設整備に、うん、まあ、つながりました。うん、でまあその施設新大宮広場も紆余、まあ、曲折があったんですが、まあ、皆さんがねこう気軽に利用できる開かれた場所として、まあ、整備をしたのですが、ちょっとあのコロナ禍とかもねちょうどそのかぶってしまい、まあ、人が集まるなんとは何たることだみたいなことにもなりまして、
ありました、ね、
うん、あこれまた困ったなという時にまたさらに困った、その空きテナントっていうのがねすぐ近くにこうでき出たんですね。今度はだから空き家、建物の空き家のバージョンですよね、
うん、
これまた寺田さんこんなん出てきましたわ。でこれをまあまたちょっとそのみんなで使える場所に整備しようかとなって、でここいらからそのなんていうのかな、新大宮広場と、まあ、建物の方は新大宮広間というのに整備が完了していくんですが、うん、まあ、これのこう相互の関係性でこう、ね、広場で行われている物事を広間から発信するみたいな風な組み立てをまあまあ考えていったんですね。まあ、情報発信をするための施設と、まあ、情報発信元ネタの、まあ、施設で、この辺からじゃあせっかくやったら施設だけじゃなくって、まあ、近隣界隈周辺界隈の情報を、うん、まあ、地元ネタローカルネタですね、あの人物ことの情報発信をしていってはどうだという考えに至って、これが紫スタイルプロジェクトにつながっていくと、
うん、
いうふうに自分はあの、まあ、思っております。
ということでその、新嫁最初に作った新嫁広場っていうのが、今も会員さんが全部で550組ぐらいやって、
はい、
すごい、まあ、あの人気があってこれも荒川さんのご好意で、あの多分赤字、はい、まあ、これほど、まああのまあまあ、お借りいただく料金の安い、まあレンタルキッチンもないし広場もあるし使い勝手が非常にいいんですけども、ただやっぱりそこだけでのそのネットワークっていうのはどうなんだっていうふうなことで、まあちょっとこう広げようというふうな荒川さんのご意向もあって、まあそこをこうサポートするというふうなことで、で私自身このエリアもともとこう素晴らしいところだった 多分京都で一番魅力的な場所だというふうにもともと思ってたんですね。でそれでまあここに、まあ、住むようになって、結婚と同時にここに住むようになって、もう45年ぐらい、間もなく金婚式という、
おめでとうございます。いや
でその時からずっとこう好きで、でまあこの、広場だとかそういう広場の取り組みをやるようになって、でまあちょっと取材をして回るという、うん、なんか面白そうな人がいるなというふうなことを思ってたので、うん、トントンとこう叩きながら取材をしていきました、うん、でもう本当に500年の老舗からつい最近、まあ、開業したような人たちまで、
新規の方
幅広い方々に、そうするとね、なんかこう共通してるなと、うん、取材を通じて感じました。
なんかこう価値観が、はい、ね、なんともそのね、相通じるものがあるんですよね、その何百年の歴史ある方にしかしても、うん、まあまあ比較的最近こうやってこられた方々にしても、それは何だろうというところで、何かこう
なんかスタイルがあるなと。でやっぱりこの一つはね、あの金儲けを、まあ、皆さんそうしないかんのですけども、金儲けが直接的な目的というよりは、
まあ、ガツガツはしない
と、結果お金が儲かるというふうなことで、地域に貢献するとか、いろんなところにこう、まあ、あの皆さんに喜んでいただくとか、あるいはこう皆さんと共に何かを作り上げるとか、そういうふうなことを価値観にしている人たちが、まあ、多いというか、そういう人たちでこの地域というのが成り立ってるなということがあって、これだと。でこれをこう皆さんにこうお伝えする、しかも この地域っていうのは1000年の歴史を持って、まあ、いろんな文化が蓄積されているところなんで、うん、その奥深さっていうのもその背景にある、まあ、その、まあ、象徴的な存在が多分今宮神社
さん
のようなところだなというふうなことで、うん、まあ、そこをこう皆さんに知っていただく、地域の人に知っていただくということを通じて、この魅力をまあしっかりこう伝えると、その魅力にこう、まあ、惹かれてきていただける方も増えるんではないかなという思いもあって続けてきているという感じですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、足元にこう、ね、あのしっかりこう根付いている、まあ、転がっている価値観というものを、まあ、我々 その、まあまあ、こうアーカイブという、まあ、言いますか、こう情報発信、いろんなこう手段を使いながら、まあ、まあまあこうまとめて、でそれをまあ見てくださいと、知ってくださいと、そしてまあ来てくださいというような風につなげていけばと、うん、
この紫アワーもその一環、
その一環ですね。あの寺田さんが足を使って、まあ、取材していただいた方々、それが あのまずホームページに、まあ、原稿起こしになってアップされます。でさらにその次には、じゃあ動画を撮らせてくださいと、動画を撮らさせていただきます。でその次に、まあ、このラジオがあるかな、じゃ あのラジオ番組にご出演いただけませんか、どうですかと。でさらにね、ちょうど今夜にもありますけれども、じゃあ皆様の前でご登壇いただけませんかと、これ今荒崎キャンパスという名前でやっておりますが、まああの人物こと、まあまあその地域資源、ちょっとこうね、ひとまとめにするのは失礼ですけれども、まあそういう魅力のあるもの、まあ人物ことを、まあ大事にその丁寧に、まあこう上げて、でそれをこうね、あの地域の表現としてこう見せていくということを、まあ、このラジオを含めて、まあ、行っていると。
ということで、まあ、取り組んでいるわけですけども、最後のテーマになりますが、まあ、今後この紫スタイルプロジェクトをどうしていきたいのかとか、あるいはこの今後の展望についてお話をしていきたいというふうに思います、まあ、それがどのような内容であれ、これまでこの紫スタイルプロジェクトに関わっていただいた皆さんのご支援と、あるいはご協力なしには、まあ、進めることができないというふうに思っています。改めてこれまで関わってきていただいたすべての方、とりわけこの紫アワーにご出演いただいたゲストの方々に感謝の気持ちを込めて、荒川さんから、まあ、今後の展望についてちょっとお話しいただければ。
はい、そうですね、まあ、あのすでに、行っているんですが、その魅力のある、まあ、あの場所、人、まあ、物事ですねを、巡るツアーというのをすで、に行っておりまして、もうこれで2年経ちましたね。でちょっとこう別バージョンではあるんですけど、つい先月、あの学生様を対象にした、まああのまあ、ツアー というのは組み立てまして、で学生様バージョンの方はちょっと新たな企画で、空き家町屋リノベーションプロジェクトというのを、まあ、学生の皆様と、まあ、共に行おうということを、まあ、まあ始め出してます。まずはあの、ね、足を使って、まあ、この地域の魅力を、まあ、まあ体感ですねいただいた上で、その空気感を感じ取っていただいたものを今度対象物として空き家にこうぶつけていただけるような交通ちょっと取り組みをまあ考えてます。これがまあ次年度というんかな、あのによりこう具体的に進んでいければなというのが、まず一つありまして、でその先にはまあ言うならこうこの紫エリアがこう広い意味でこう学びの場所になっていってほしいと、うん、まあ生涯学習という言葉がありますけれども、学生だけにこう限らず、まあ大人も、まあ子どもも、まあね、ローカルの方も、まあ非ローカルの方々も、まあどうぞ我々の、まあ、紫エリアを、まあ歩いて、まあ巡って学んでいただいて、そしてまあ豊かな日々を過ごしてくださいというような場所にこう、もうすでにそうなってるんですけどもね。
まあさっきキャンパスという感じですね。
まあ町ごとキャンパス、うんうん、まあね町ごと、それがまあ場合によっては町ごとオフィスみたいに何か仕事が生まれる場になるかもしれませんし、何でしょう、何かそういうこうね町地域ね、このエリアという単位で何かこうちょっと他ではこう味わえないような日々が過ごせるような風に、まあ我々が魅力ながらちょっとそういう風にね、そうですね、組み立てていければな
と、大きな目標としてそういうことを思ってますし、まあとりあえず今はこの紫エリアでこういうことをやってますけども、多分これね、あの、この方法論そのものは輸出できると思ってますので、今度京都基本構想、まあ、松井新市長が打ち上げましたけども、はい、その中にぜひこう取り込んでいただいて、はい、京都中でこういうものができたらいいなという、これはあの遠大なる野望というところ
で、いやそうですね、はい、あのちょっとベタ塗りのね一色のその京都中ではなくて、まあ地域ごとの特色とか、まあまあその特性に沿ったこう村、あえて村のあるね、でこぼこしながらもでも京都ですね、うん、というふうな地域になっていけばと。
そうそう、もともと京都ってあのモザイクなんです。その地域のテッセラ一つ一つが輝いて、全体が、まあ、京都というものをこう形作るという、これが多分京都の特徴なので、まあ、この特徴を最大限生かしていく、その担い手は、まあ、ここに一位に住んでおられる、まあ、活動しておられる人々だったり、まあ、お寺さんだったり、学者さんだったり、職人さんだったり、ね、サラリーマンの帯だったり、ね、子供だったり、もういろんな人たちがその、まあ、担い手になっているということを、まあ、皆さんがこう共有していくということが非常に大事だなというふうに思ってますけどね。
そうですね、いや、
う
ん、財産ですね、
うん、はい、という取り組みを、まあ、ぜひやりたい、
はい、
とりあえずは 2,3 年で目処つけてという
、まあ、寺田さんもね、まあね、まあ、だいぶねガタが来てますけど、いやいや、そうは、まあ、まあね、まあ、人のこと言えませんけどね、いい私、
はい、とお話をしている間に、
はい、またちょっとあっという間に時間ということにな
ってしまいました
んですが、
世界で一番美しくて暮らしやすい紫エリア、愛が思って臨むということですけども、お届けできたでしょうか。紫アワーとしては今日で一旦区切りをつけますけれども、まあ、活動は今後ますます活発にしてまいります。引き続き皆さんのご支援とご協力いただきますようお願いします。そしてこの番組はこう終わるんですけども、まあ、できたらなんか例えば紫チャンネル YouTube だとかですね、なんかそんな感じで
ちょっとね
続けられたらなと、
しぶとくねえ、ちょっとまあまあ今それも画策中で、
はい、また何らかの形で皆さんとお耳にかかったり、はい、こんなお目にかかることもあるかもしれない、
ね、いやそうですね、また舞台を変えてね、はい、あの考えている最中ですので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、最後に、では、これまで、ゲスト出演いただきました、皆様方に、深く感謝御礼をいたします。そして何よりも、つたない進行を見守っていただきましたラジオミックス京都様、どうもありがとうございました。
ありがとう。
では最後の1曲ですね、ニューバース Never Can Say Goodbye。